発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ前回、
はい、
兵庫教育大学の岡村先生のお話の中から、
はいはい、
学校の先生と喧嘩をするなよっていうお話をね、
学校の先生と喧嘩をするなよ
っていうのは、先生は言ったら学校の中でいる子どもたちを見てくださる皆さんなんですよ、
はい、はいはい。
なんか小学校とかね行ってしまうと、うん、親が見ていられるのって、うん、日常生活、学校から帰ってきてからご飯食べやねえやとかやってるその時間だけで、
うんうんうん、
家の中ではそんなに問題が起こらないって話を前回もしましたけど、
しました。
家はその子にとって一番居心地がいいように作られていたりするものなので、
うん、
トラブルは家の中では起こんないんです、
うんうんうん、
反対に起こるとしたら学校生活とかで、うん、友達とのいざこざ、
はい、
自分と友達との意見の相違、
うん、
自分はここにはいたくないのにいなければならないとかいうストレスとかね、うんうん、そんなところからいわゆる揉め事に発展していくものが非常に多くて、
はい、
だからこそ先生方に自分の子供はこういう特性があって、うん、こういうところで我慢ができなくて今ここの我慢をする練習してるんですとかね、
うんうんうん、
そういうのをお伝えしてくださいっていう話をさせていただいたんですけれども、はい、まあ実際ねこのぐらいの時間、このぐらいの時期になってくると、
うん、
もうあの来年度への準備がもうほぼほぼ進んでるぐらいになってくるんですけどね、
は
い、
なるほど。
実は途中から、
うん、
支援学校、支援学級に入ろうっていう風になるかどうかっていうのが、うんうんうんうん、まあ言うともこのぐらいの時期でも決まってくるんです。
2月やもんな。
そうなんですよね、うんうん、でいわゆる在学中で途中からちょっと発達障害が発覚して、
はい、
そこからじゃあ支援学級に入れましょうか入れましょうかってなるパターンが、
うん、
保護者としては一番しんどいところだと思うんですね。まあ、っていうのはうちの子たちはねもうあの、はい、入る段階からじゃあ支援学級にしようか支援学校にしようか普通級にしようかっていうのを悩んだ上で学校に入れてるんです、うん、
はい、
でうちの子の場合は支援学級でもともと入学をして、はい、今現在も在学はしておりますけれども、
うん、
それ彼らはそこがスタートラインなんだ、そこが普通なんですよ、
はいはいはい、
ただ普通に通常学級に在籍をしててみんなと一緒に過ごしてたんだけれども、うん、ちょっとしんどさが増えてきて、
うん、
途中から支援学級に入ろうかってなったら、
うん、
超えなければならないハードルが大きく2つあって、
う
ん、1つは子どもさん自身の気持ち、
うん、
もう1つは親の気持ちなんですね。
親の気持ちな、うん、
で子どもさんのハードルっていうのは、
うん、
あのそれもねその子によっていろいろなんですけど、
うん、
今まで通常級でおったのに、うん、なんで支援学級行かなあかんの、
うんうんうんうん、
っていうのは支援学級がどういうところかがわからないから、
うんうん、
同じ例えばクラスの中で支援学級の子どもさんが在籍してたとしても、うん、自分は自分で授業を受けてて、
はい、
でその自分の前のことに対して向き合ってるから、
うん、
支援学級の子が途中でどこか違う学級に行ったとか、
うん、
そこまで見てないんですよ、
うん、
だから実際にうちの子たちと同じように勉強してる在学されてる子たちでも、
うん、
支援学級って何してんのって未だに聞いてくる子結構いて、
うん
うん、あのうちの子も同じようにみんなと勉強してんでとか、
うん、
あ
そうなん、どっか行きょんの、あれ何しに行ってんの、遊びに行ってんのかと思った、
うんうん、
あちゃちゃちゃ、あれはね支援学級に行って、うん、そこでみんなと同じように算数とか国語とか勉強してんねんで、
うんうん、
へーっていうのがね、
うん、いうそういう会話があんねんな、
あるんですね、
うんうん、
でも実際そうなんです、
うん、
で、あのみんな何してるのかわからない、じゃあそこ行ったら、うん、なんなん僕一人みんなと違うことせなあかんの、うん、っていう恐怖感とかあったりするんですよね、
うんうん、
だからこそあのちょっとゆっくり勉強できる場所に行こうかとか、
うん、
そういう風な形でちゃんと説明してあげる必要があって、
うん、
でそれも高学年になっていけばなっていくほどね、
うん、
なんか自分がじゃあできひんのんちゃうかっていう、
うん、
いわゆる自己劣等感とかが出てしまって、
うん、
行くのが嫌や、在籍しに行くのが嫌や、
うん、
でもしんどい、じゃあちょっと行くのも嫌になるから学校行かんとこうかとか、
うんうん
う
ん、
そういう形に発展していってしまったりすることがあって、
はい、
なのでまず子どもさんのハードルね、
うん、
今ここにおったらちょっとしんどいやろって、でそのしんどさを解消するためにちょっとスローペースで歩こうかと、
うん、
マラソンやったかってフルスピードでずっと走っとんじゃなくてちょっと途中で給水ポイントあるやろっていうね、
はいはいはい、
そういうふうなことをちゃんと子どもさんが理解をした上で解き、
うん、
伏せてるというかね、
うんうん、
あのちゃんと説明してあげる必要がまずあるんです、うん
う
ん、
なるほど、でまず子どもさんやな、
そうそうそう、
はいはい、
もう一個よ、
そしてお母さんお父さん
親よ、
親やな、
これがまたハードルがね高くてね、
うんうん、
あのね頭の中では子どもさんが例えば発達障害と途中で分かったとしたら、
うん、
あ、じゃあこの子のためにこうしなきゃって絶対分かるんです、
うん、
でもなんでうちの子がとか、
うん、
なんかその発達障害があるって言われたことに対してのショックとか、
はいはい、
できてないっていうことに対しての、
うん、
なんかもうものすごく自分の中でどうしたらいいのっていう悩みとか、
うん、
ちょっと恥ずかしいって思う気持ちとか、
うん、
いろんなものが働いてしまって、
うん、
なかなか親のハードルはね、
うん、
突破するのが難しいんですよ。
なるほどな、うん、いろんな気持ちが出てくるわな、
出てくる出てくる、
そうやな、
なんならもう今までずっと普通級で在籍して、
うん、
誰々君と一緒に元気に遊んどうしな、
うんうんうん、
何があかんのとか、
うん、
それちょっとあの学校でこういうトラブルがあって、えちょっとうちの子のことちゃんと見てくれてました、
ああ先生に言ってしまうわけか
とかもね出てきてしまうこともあるんですよね、
うん
うん、なのでね、あのお母さんとしては自分そのハードルを乗り越えるためにやっぱり自分一人で乗り越えようっていうスタンスでなくて、うん、
はい、
いろんな方の話をぜひともに聞いてもらいたいなっていうのをすごく思うところ、うんですかね、
そのいろんな方いうというのは例えばどんな方とお話しするのがいいんでしょうね、
まあ、もちろん学校の先生もそうですし、
うん、学校先生な、
例えば三木市内であれば、
うん、
発達支援センター虹色さんがありますね、
うんうんうん、はい、
でここにいらっしゃる先生方ね、その発達障害のことについて本当によくご存じていらっしゃるので先生にまず相談をしてみて、
うん、
うちの子こういうところがあってこんな風に言われてるんですとか、
うんうん、
そういった話を持っていくのももちろんいいです、
うん、
で虹色の先生方もそういった悩みがある方もしいらっしゃったらね、あの言っていただいたらお話ししますよっていつも言ってくださるんですが、
はい、
私も何人かこうお話つないだこともあるんですけど、
うん、
まずどこに相談したらいいかが全然わかんないんですよ。
まあそうやわな、
今まで普通に元気に過ごしとったうちの子が、
うんうん、
えってなってくると、
うん、
じゃあどこにってなるので、
うん、
まあ、そういう時はまず身近にいる発達障害児の親とかに相談するっていうのも本当に有効的で、
なるほどな、
例えばね、あの、はい、その各学校に多分いらっしゃるでしょ、
はい、
なんかこういう風に言われてんけどなんかどっか相談できるとこある、
うん、
って聞いてみるとかね、
うんうんうん、そうやな、
ただね、
そう
や
な、
ここでね、
うん、
遠慮っていうのが必ず出てくるんですよ、
うん、ね、遠慮もあるし、なんやろう、この目に見えない壁といいますかいうのを感じたりとか
もうするんでしょうね。
するで、僕はあの今ずっと話を聞きながらね、
うん、
自分がもしもその立場だったとしたらいうというのを思いながらね、思い浮かべながら話を聞いとったんですけど、
はい、
さあその虹色さんでお話聞いたらええで言うていうふうにこうアドバイスをいただいて、
うん、
さあ虹色さんのとこにパ パッと行けるか言うて言ったら、行ってみたらすごい先生ばっかりやねんで。
そうそうそうそう、
もう俺もよう嫉妬先生が多いからさ、
うん、
あの先生に言うたらええわ言うて言うようなもんなんだけど、全然知らへん中 で、
うん、
でなあ、人とコミュニケーションを取るのが苦手ですっていうお母さん方終わったりするやん。
そうなのよ、もうまずトントンってするところのねハードルが高いんですよね。
ドアノックするとこな。
そう、私もこの親の会でね、うん、コラージュさんとかいろいろご紹介させていただいてるんですけど、
はいはい、
コラージュさんでさえ、
うん、
トントンが難しいんです最初。
はいはい、
でもいっぱいお母さんおる中に私一人ポツンってもう孤軍奮闘しに行きますねみたいな、
はいはいはい、
そこがまずしんどかったりするので、
はい、
やっぱりそういった場合には身近な発達支援級のお母さんとかに話を聞いてみる、うん、でそれ聞くのもでもね、なんかこんなん聞いたら失礼ちゃうかなっていう気持ちが働くんですよね。なんか私の子供さんの障害ってどうなの、うちの子こう言われたんだけどとか、
うんうんうん、
それもこう気軽に聞けるタイプの方、聞けないタイプの方もいらっしゃるのでね。
そうやね、俺なんかもうわりかし何でも聞けるタイプやったからさ、
うんうんうん、
全然こう誰に何を聞く言うていうのもはばかることはないんだけど、
うんうん、
うちの神さんなんかめっちゃはばかるタイプなんですよ。
ああ見えて、テレヤさん、
テレヤさんいうかちょっと僕のとこはもうプライドが高いな。
気使ったりとかね、なんかこう聞きづらいとかもあるし、
はい、
今更こんなこと聞けないとかもねあったりもするし、
はい、
まあ、反対にね、でも今までずっと健常として育ててきた方にとったら、
うん、
え、何なんかできひんのっていうことがやっぱりそのプライドもそうですよ、うんうん、
はいはいはい、
聞きづらかったりする。
そうね、
でもそこでぜひともに考えていただきたいのは誰が一番大変か。
うん、そうや、そこや、うん、ほんまや。
今このまんま行って例えば学級の中で勉強を取り残されてしまって、うん、もう僕勉強嫌、もう学校行くのも嫌ってなってしまうので、一番辛いのは子どもさんです。
そうですね、うん、
もうね、だからちょっとこう言ってしまうのもなんなんですが、
うん、
親のプライドなんてほかしてしまえって思います。
うん、はあはあ、
いや別にほかさんでもいいけれども、
うんうん、
でもそこはプライドで何かしらこう自分を保身するところではなくて、
うんうん、
もっと違うところで一番大事な根底として命を大事にするとか、
うん、
友達に暴力を振るってあかんとか、そういう人間として一番大事なところにプライドは持っていただきたいけれど、
うん、
今うちの子を支援級に生かすのが恥ずかしいとか、
うん、
周りのお母さんたちにああそうなのっていう目で見られるのが恥ずかしいとか、
うん、
そんなんはもう投げ捨ててほしいんです。
そうやな、
でもぜひともにいろんな方に、うん、うちの子こう言われたんだけどっていう情報発信ね、
うん、
ぜひともにしていただきたい、
はい、
でそういう話があったとしたら、あ、うん、そうなんや、こういうところがあってねっていうお話アドバイスももちろん他の方からもできるでしょうし、
はい、
もちろんこの FM ミッキー、今この放送させていただいている頑張る発達レインボーの方に、
うん、
お便りくださったら、
はい、
私たちが分かることならもう何でもお答えもするし、
はい、
はい、こういった形でいろいろと相談できる場所っていうのをね、ぜひとも皆さんと持っていただきたいなと思います。
そうですね、はい、
ね、サルトルさんみたいにね、
うん、
ポジティブに何でも聞けるっていうそのポジションがまず最高やけどね。
いやいや、なかなかねえ、 お前今そらして笑とうかもしれんけど、その立場になったらそんなんでけへんねんでって言われるのと思うけどな。
うん、いやでもサルトルさんしそうやけどね。
いや
いや、いやこんなんなってんけどな、どないなんこれとかって言うてそうやけどね。
そうやね、う
ん、でもね、ほんとそのぐらいのねスタンスってほんと大事で、だってみんな聞かれてね、
はい、
ものすごい嫌でね、
うん、
毛嫌いしてね、
うん、
その人に近づかないとかしないでしょ、
うん、まあそうですね、
だってお互い助け合ってるじゃないですか。
そうです、
もうその思いをぜひ持っていただいて、いろんな方にもぜひお話聞いていただきたいなと思っております。
はい、
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ8昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた来週。